ございます。2月に入りました。宮崎は、暖かいなっていうよく言われますけれども、この2月に入って野球の、ね、好きな方たちは、キャンプインということでいろんなチームが宮崎に来ていろんなところでキャンプをしているようでありますけれども、で今度はなんか、大谷選手も来られるということでね、WBC のメンバーたちがですね集まるということで、なんかもうホテルとかがいっぱいだというふうに聞いております。今月は23日にね、宮崎南教会で総会もあるんですけども、そのあたりもなんか、来てるようで、たどり着けるかなとか、まあそんな、心配しない方がいいんですけども、なんかいろいろ影響が出てるのかなというふうに思います。今日も9時からですね、9時礼拝、一部礼拝がありましたけども、フィリピンの方たちが、たくさん来てくださってました。まあちょっとコロナも収まってきたので、出やすくなったのかなと思います。新しい方、そして今日は学兄弟の知人の方で夏井ひとみさんっていうね、方も朝、来てくださってて、感謝したところでありました。9時礼拝、そしてまたこのね、二部礼拝も本当に神様によって祝福されていくことを願っております。一言祈りましょう。神様、感謝いたします。2月に入り最初の日中の朝を迎えて、寒い中、そしてコロナの中ですけども守られて、こうして礼拝に集うことができたことを感謝します。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、助けてください。一人一人に神様が語りかけてくださいますように、待ち望みつつ期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。私の知人の牧師先生から聞いた話ですけども、新学生時代にその進学校の教授の方がいろんなことを教えてくれたわけなん、いろいろ教えられたんですが、イエス様の十字架の話をされるときに、その先生はいつも涙を流されていたそうなんですね。本当に涙を流さずにおられないイエス様のその十字架をいつも本当に心からというか感動を持って、話をしてくれたということを聞いたことがあります。私たちもいろんな時に、涙を流すことがあるかと思うんですけども、今日は、預言者、涙の預言者エレミアを今日学んでみたいなとそのように思います。エレミア書ですね、大きな大預言書と言われておりますけれども、52章までありましてですね、このところ1回でエレミアについて語るということは無理なんでありまして、ちょっと絞ってですねお話をしたいと思っているんですけれども、エレミアという人がどんな時代に来た人で、またどんな活動をしたのかということを今日分かち合えたらいいかなとそのように思います。で今日も、話をですね3つぐらいにまとめてお話を進めていきたいと思うんですが、まず彼が、どんな人であったかということですけども、一つ特徴を挙げますと、激動の時代に来た預言者であったと。国のイスラエルという国が本当に大きく揺れ動いた、そういう時代の預言者であったということをお伝えしたいと思います。先ほどエレミア書の一章を読んでいただきましたが、一節には 彼が祭司の子であったというふうに書かれてあります。もちろん地名も書いてあるんですが、祭司の一人ヒルキアの子エレミアの言葉とありまして、祭司の子として生まれて、ですからまあ家庭で神の律法を学びながら、聖書を学びながら大きく育った方で、あった大きな育った人ではなかったかなとそのように、思います。旧約聖書にはですね、油注がれた3つの職分がありましたね、祭司、それでそれぞれ大事な職務だった祭司、それからエレミア預言者、それからキング王様ですね、今日にも今日のところにもキング王様が出てきますよね。イスラエルの国をこう考えていくときに、預言者であり祭司であり、王様をやっぱ抜きにして、聖書を理解することができないかなとそのように思うんですけども、まあ祭司の子として育ったわけです。そして2節を見ると、このエレミアに主の言葉があったと。ユダの王アモンの子ヨシアの時代のその治世の13年のことであったとあります。で、皆さんにですね、先週こういうプリントをお渡ししたんですが、お持ちでない方は受付に用意してますので、ご覧になっていただきたいと思うんですが、先週イザヤっていう人見ましたね。イザヤっていう人がどういう時代の人であったかって、ウジヤ王、南王国の王様ウジヤ、ヨタマ、ハズ、ヒゼキヤ、そしてマナセ、までの時代に活躍した人がイザヤであったということを見ましたね。そしてエレミアはイザヤよりもだ後の時代の人ですね。で、そこに、ヨシュア、エホヤキム、ゼデキヤっていう王様の名前が出てきます。で、今日の、2節はこの、アモンの子ヨシュアという人が治世の13年頃にエレミアとしては預言者としての証明を受けましたということなんですよね。ヨシュアっていう、分かりますか、下の方ですね、ヨシュア、エホヤキム、ゼデキヤ、もう後ろの方に出てくる王様です。で、このヨシュア王っていう人はその前の王様マナセ、王に比べて良い王様であったと言われています。マナセは非常に悪い王様で、神様に背を向けた人であり、そして、いろんな神々を作っては拝む、そしてそれを民たちに、なんていうかね、私は民たちに指導する、そういう、してまた罪のない人の血を流す、そういう、まあ、悪い王様であったそうであります。50年かその治世が続く、大変ですよね。そういう王様で50年も続けられると、もう民たちは、ね、いろいろな支障があったと思うんですね。で、この次のヨシュアっていう人はそれを一掃っていうか宗教改革をした人として有名であります。私たちは、ね、キリスト教史の中でマルチン・ルターとか宗教改革をした人として知ってますけども、この時代に宗教改革をした人がこのヨシュア王という人ですね。神殿を修復し、エルサレムの神殿を修復し、神様の律法をもう一度重んじるようになり、そして、そういうマナセがね、作ったそういう神々を全部一掃して新しくした、そういう人がヨシュアという王様でした。で、その時代に実はエレミアっていう人はその時点の13年目の時、20歳の頃ではなかったかってありますが、神様の、コーリング、ね、証明を召しを受けたわけですね。それが、4節から10節に書かれております。 若い時に神様から声がかかりました、私も振り返ってみると21歳の時にコーリングっていうか神様の声をいただいて、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようってイエス様が弟子たちに語られたように、神様は私にも語りかけてくださって、仕事を置いて、イエス様に従って、歩んでまいりました、エレミアも若い時に、ね、結構なんていうんでしょうか、若い時、あなたの若い日に創造主を覚えなさいってありますけれども、若い時にこう、牧師になっている方たち多いと思うんですけれども、またこれから期待していきたいと思うんですが、エレミアに神様は5節、私はあなたを胎内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていたと語りました。この前半はですね、私たちにも当てはまると思うんですね。私はあなたを胎内に形作る前からあなたを知り、これ詩篇の139編の15節16節にも同じような言葉が書かれてあります。神様は知っておられる、あなたが母の胎の中にいる時から私はあなたを知っているのだと、その言葉が詩篇の139編にもあります。後半はエレミア独自でしょうか。あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた、ね、もう生まれる前から、お母さんの母の胎から出る前から私はあなたを国々の預言者として定めていたんだよと、語ったのであります。これが聖書は教え、不思議さかな、神様の予知といいましょうか、神様のご計画といいましょうか、神様が彼を選んで、おられたということであります。エレミアはどんな反応をしたでしょうか。ああ神様、私は若くてどう語ってよいか分かりません、いろんな経験がないし、まあ彼は性格的にもちょっとこう内気な人、弱いところのあった人ではなかったかなと思うんですね。ちょっとエリアと違うタイプの預言者ですね。エリアって結構非常に力強いエリアを思いますけども、エレミアってちょっとね、ひ弱な、なんか臆病な、なんか非常にこう内面内気な、ちょっと消極的な、まあそういう人ではなかったかなっていうふうにこう思うんですよね。でも神様はそのような人も用いられました。彼は躊躇しました。またその働きの大きさの家にね、ちょっと身を引いたのかも分かりません。でも神様は彼に恐れるなと、若いと言うなと、どこでも行って私が語る言葉を語れ、恐れるな、出ました、毎回出てきます、私は共にいてあなたを助け出すからだ、よく聞きますね、恐れるな、私が共にいるからだ。モーセにも語りましたし、そしてエレミアにも語られたし、他のね、人たちにも神様はこの言葉を語って、来られたと思います。これが20歳の時のエレミアの証明の出来事でありました。で、ちょっと実節をちょっと見ていただきたいんですけども、ここにですね、預言者の役割っていうか神の言葉の力と言いましょうか、それが書かれていると思うんですね。まあ任命する、引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、立て、植えるためにってこう書いてあるんですね。エレミア読んでいきますと、本当にこうある時には壊すっていうか、 ね、破壊の部分があり、それが終わると建設回復があるっていうかね、そういうのを見ます。破壊と建設、回復、回復するためには古いものをいっぺん崩さないといけない、壊さないといけない、そしてそこから新しいものを、ね、が作られていく。まあ預言者っていうのはその両面の働きを委ねられていたのかなというふうに、思います。まあ彼は、若い時に二十歳の時にこうして預言者として立てられたわけですけれども、その後彼は今言ったように激動の時代に身を置いた方でありました。このヨシア王という人は亡くなります。敵に、攻撃されて、まあ、戦死するんですね。せっかくいい王様が現れたのに敵にやられて、死んでしまいます。で次の王様が出て、その王様も3ヶ月で終わり。でその王様の名前出てきませんが、その後にエホヤキムっていう王様が出てきますが、この人は11年ぐらい王を続けますが、もうどんどんこの時代になってきたらまた国が悪くなっていきます。せっかくヨシアがいい国づくりをしたのに、その子供たちはまた死の目の前に悪を行って、どんどんどんどん道徳的にも悪化していったようであります。で実はこの皆さん、エホヤキムっていう時代にの人の時にバビロンっていう国がまず第一回目の攻撃をして、このエホヤキムを遠いバビロンの地に連れていくのであります。どんどんどんどんユダ王国に陰りが見えてきました。もう終わりが近づいてきました。そういう時代。そして致命的なのはこのゼデキヤっていう王様ですね。最後のユダ王国の王様、この時にもう一回バビロンの攻撃がありまして、もうこの時に徹底的にエルサレムは滅ぼされました。多くの人が殺され、建物は焼かれ、そして多くの人たちがバビロンに連れて行かれ、そして南王国も滅んだのである。そういう時代にエレミアは活動した。まさに激動の時代にこの生きた預言者でありました。そういう時代に神様の言葉を語らなければならなかった、語り続けなければならなかった。愛する兄弟姉妹、イスラエルの民、ユダの民たちはこの預言者エレミアの言葉に耳を傾けたのでしょうか、従ったのでしょう。生活を変えていったのでしょうか。エレミア書を読んでいきますと、あんまり受け入れられなかった。ある人はエレミアは歓迎されない預言者であったとこう言います。まあ苦難の預言者であったということですよね。苦難の預言者。まあ聖書の中にいろんな苦難を通っていた人いっぱい出てきます。ダビデもそうでしたけども、でもダビデは王としての苦難がありましたけど、エレミアは預言者としての苦しみ、苦難を幾重にもいろんな苦難を味わった人であり、後でも見ますけども、イエス様に似てた人じゃないかと言われます。エレミアって人はイエス様に似ていた。罵られ、恥ずかしめられ、憎まれ、迫害され、 ある時には死刑を宣告され、捕らえられては鞭打たれ、そして牢獄の中にも入れられたというようなことが書かれてあります。最後にはエジプトに連れて行かれます。結婚するな、祈るな、神様がそういう命令も与えているところがありましたけれども、まあ、本当にですね、苦難の道をイエス様によく似ているんですね。でこのエレミアという人は心の悩みや苦しみを結構さらけ出しています。他にない預言書ですね。自分のこの苦しいこと、悩み、つらいこと、そういうことを本当にですね、こうさらけ出しているんです。はい、まあ後でちょっと見ますけれども、どうして皆さんエレミアは受け入れられなかったのでしょうか。拒否されたのでしょうか。嫌われたのでしょうか。それはエレミアが指導者や民の罪を指摘したからです。別に裁判官のように罪をしてきただけではありません。憐れみの心、愛の心を持っていました。罪の悔い改めを説いたからです。彼らが望んでいなかったエルサレムが滅んでいくということを予言したからです。バビロに行きたくない、バビロ捕囚を予言したからです。いや、エレミアはバビロンに行きなさい、連れて行かれなさいというところまで語っている。人々は、いや私たちはバビロンに行かない、ここにとどまるんだ、そういうエレミアでありました。心を痛めながら語ったエレミアであります。エレミアは受け入れられなかったけれども語り続けました。それはエレミアさんのこの一生に、私が全てのことを語れ、ね、恐れるなという、あの最初の私の時にいただいた御言葉の家であったかなと思います。私もこのエレミアのようにありたいなと思いますけれども、苦難の中に生きた人でありますけれども、彼にとって慰めは神の御言葉でした。神の御言葉によって苦しい時に慰められ励まされ、その働きを続けていくことができました。まあ、これは私たちにとっても当てはまることでありましょう。苦しい時、困難な時、何が一番慰めでしょうか。神様の言葉ではないでしょうか。激動の時代に生きた預言者、歓迎されなかった苦難の預言者、そして今日ここにフォーカスしたいと思いますが、涙の預言者でした。九章の一節を見るとですね、ああ私の頭が水であり、私の目が涙の泉であったなら、娘である私の民の殺された者たちのために昼も夜も泣こうものとあります。涙の泉って表現がありますね。涙の泉、 昼も夜も泣こうもの。その前の8章のですね、7章の18節でしたかね。8章の18節にも、私の悲しみは癒されず、私の心は弱り果てているというような言葉も出てまいります。いくつかのところ他の箇所において彼が本当に嘆き悲しんだという箇所が、いくつか出てまいります。ヒレネの嘆きは、民が罪を悔い改めない、その家に責められ滅ぼされることを悲しみ嘆いたのであります。エレミアは神様が自分を愛していること、民たちを愛していることを本当に知っていました。神の御心を心としていました。神様のことを思うと悲しい、人のことを思うと悲しい、その両方を受け止めていた人でありました。滅んでいくことをそうであってはならないと、ただ罪を指摘して裁判官のように断罪するだけじゃなくて、そこから本当に悔い改めて立ち上がって救われる、神様はそれを願ってるんだということを一番受け止めていたのではないかなと思うんですね。さて皆さん、イエス様によく似ているということを先ほどから言っておりますが、イエス様のが涙を流されたというところが聖書に2箇所ありますよね。2箇所あります。イエス様が涙を流された、1箇所はあのラザロの死のところです。マルタとマリアがイエス様のところにやってきて、イエス様、兄弟のラザロがもう危ないので来てくださいって頼んだ時に、イエス様すぐに行かなくてですね、後で神の栄光を表すためだということで後で行きました。もう行ったら死んで墓に葬られていました。マルタとマリアがイエス様は早く来てくれなかった、来てくれたらラザロは死ななかっただろうに、イエス様は、ね、死んでも生きるのだ、あの有名な言葉を残したところで、人々が泣き叫んでいるところにイエス様はそこに入っていって涙を流されたとこう書いてあります。もう一つはですね、もう一つの箇所はルカの19章の41節44節の箇所であります。イエス様はエルサレムの丘って言いましょうか、エルサレムの町を展望できる高いところにいました。そしてそのエルサレム、今までいろんな出来事があったエルサレムの町をご覧になられました。そして彼はこのエルサレムの町が滅びることを知っていました。この神殿があり人々がたくさん住んでいるこのエルサレム、ダビデやソロモンや今までいろんな人がこのエルサレムで神様の御業を進めてきたわけですけども、そのエルサレムを見てその滅びることを予知して涙を流 その後紀元70年にエルサレムはローマ軍によって滅ぼされました。そしてユダヤ人たちは離散しました。紀元70年からユダヤ人というのは世界に散らされて迫害を受けながら1948年頃でしたでしょうか、また再びイスラエルに帰ってまいり、イスラエルの国を建てたのであります。イエス様は見ていたのです、エルサレムの滅びることを。それまでもイエス様は悔い改めて神に立ち返るようにと語ってきました。でも多くの人はイエス様を受け入れず、イエス様を十字架につけたではありませんか。本当にエレミアとよく似てるなと思うのです。エレミアは戻りますけれども、このようにイエス様によく似てた方で、涙の預言者でありました。私たちの時代も、本当に今の時代は大きなことが起こる激動な時代であります。先週も言いましたけども、イザヤの時代と同じっていうことを言いましたけども、非常に道徳的にも暗黒な時代です。エレミアのように神の御言葉を語り続けていかなければなりません。人は耳を傾けない、耳を傾けないかもしれない、受け入れないかもしれない、嫌われるかもしれない。私たちは時々ね、恐れがあったりね、語るのに恐れがありますよね。嫌われたらどうしよう、拒まれたらどうしよう、そういう思いがありますよね。恐れるな、本当に私が共にいると語ってくださる神様の御言葉に立ちたいと思います。悔い改めなさい、神の国が近づいてきました。皆さん、私たちは心を痛めているでしょうか。このままだったらどうなるのでしょうか。まあ、先週はイザヤの明るい未来を見ました。あるのが、ね、豊かなところになる。でもあの前には裁きがあって、そしてその後に回復があるんだということ、まあ、エレミア書も滅びがあります。でも後にバビロン捕囚から解放されるということも書いています。神様は壊して、そしてまた立てるお方、立て上げるお方、そういうお方でもあるということであります。私たちは神様の一人でも滅びないで救われることを願っている神様の心を受け止めたいなと思います。滅んでいく人たちがおるとすれば、神様はどうぞ滅ばさないでください。そのような祷告祈りを捧げたいと思います。神様、家族を救いください、前の人を救いください。涙を流しながら多くの生徒たちは祈ってきました。 涙を流しながら子供のために祈り、友人のために祈り、人々のために祈り、そんな思いを、ああ神様、ありたつくないです、足りません、もっとそのような思いを与えてください、そのようになりたいと思います。最後に今日の招きの言葉であったエレミア書の31章の3節を読みたいと思います。31章の3節、エレミアが受け止めていた言葉です。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び踊る人たちの輪に入る。神様の変わらない愛、エレミアはよく知っております。愛の上の涙を流されました。私たちも少しでもエレミアに近づくことができるようにと願い、祈りましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたは一人を与えたことによう愛された。それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとおっしゃいました。イエス様の涙も人々が滅んでいくことを悲しみ、そうでないことを願った祈りであったことも覚えます。またエレミアもそのような人であったことも読みました。神様、困難な時代でありますけれども、あなたの御言葉を語り続けていくことができるように、私たちに勇気を与えてください。そして神様の御心を心として、家族や友人や周りの人たちがイエス様に立ち返ること、救われていくことを心から願い、祈り続けていくことができるように、私たちに信仰を与え、強めて助けてください。今日から始まる一週間の上に一人一人の歩みが守られ、導かれ、祝福されますように祈ります。主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。